みまして、大御川よりご説明申し上げます。なお、大御川の種類はお手元にございませんけれども、ウェブの方にアップしておりますので、ご参考いただければと思います。
はい、それでは私は簡単にアップデートをさせていただきます。通常通りのフォーマットでございますので、第3四半期の方はですね、個人向け、法人向け等々、プレス発表の回でございますが、大きなところでは、一番左上ですね、こちらのウェルスマスターの2011クラウドという新しい体系の 80% を我々データセンター側で、お客さんの手元では 20% のというようなハイブリッド型のですね、このクラウド型の個人向けの製品をいち早く、出させていただくということでございます。それから法人向けの方では、やはりこれも他社に先駆けて、コーポレーション 10.5 ということで、これは仮想デスクトップですね、新クライアントであるとか、そういったものを効率的にですね、それを運用管理できるような機能も付け加えて、これを提供しています。で、日本ではかなりこのエンドポイントの市場に我々強いんですけども、欧米でもこの新しい機能が出た結果ですね、このデスクトップ、シンクライアント、仮想化技術というところでエンドポイントの商談がこの製品によって、欧米でも広がってきております。はい、そういったところが、新しいところですね。でコンシューマーです。こちら日本この9月までのデータで、おそらく皆さん、テントに行って10月はだいぶトヨタさんも苦戦してるんじゃないのというような話もあるかもしれませんが、非常にこの10月になってきましたから、競合の方もかなり、いろいろとお金をだいぶつぎ込んでいるようで、若干今この10月11月は一休みというような状態でございます。ただ、これも我々の方はこの急行でですね、また少し戻していこうかなというふうに思っております。日本はで、他欧米、アジアなんですが、後ほど私アジアの方をやっておりますけれども、アジア、そして、一つはですね、ブラジルの方でも、月額版ですね、月額版で、ISP で始まることが決まりまして、ブラジルの方でも月額版のウイルスバスターというのが提供されるようになったということ、それから、台湾を含めまして、サースアジアに関して、このコンシューマービジネスというところがまた再スタートということがこう来てますので、特に台湾に関しては非常に新しいバージョンの発表後、非常にオンラインでのアクセス数も増えてですね、体験版のダウンロードも増えてきているという状況で、これからが楽しみかなと思っております。新規事業でございます。でこちら、メモリーとかディスクとかいう形で、他社に先駆けてこういう提供をしてまいりました。で、NAS もですね、バッファローさんと一緒に日本市場からまず出したんですが、もう8月からですね、グローバルマーケットに対してもバッファローさんが、当然というバッファローさんはNAS の市場では世界ナンバーワンのマーケットシェアを持っているベンダーでございますが、英語版ということで、もうこの秋からですね、今アメリカ市場を含めまして、グローバルに展開をしていってくれております。それから、従来から売っているコンシューマー向け、法人向けの USB のプロテクションも、新たにまたコンシューマー向けにもバッファローさんがこうリリースを再リリースということで、これもグローバルに今展開が準備もできましたので、あとは我々社内の調整をしまして、グローバルに展開をしていきます。それからヤマハのルーターの一番売れ筋のヤマハのルーターがございまして、このボリュームがかなり出ている製品なんですが、そちらと我々のウェブセキュリティが組み込まれたもの、今ちょっとそれよりはマイナーなバージョンにも載っているんですが、メジャーな売れ筋商品に添付されて、この Q4 今期ですね、リリースをしてまいります。これはリコーさんと大阪商さんがかなり売っている機種になりますので、非常に楽しみです。ということで、どんどん、こちらの展開グローバルに、日本からグローバルということで、順調に立ち上がってまして、このビジネスモデルは我々 OEM モデルで、作って生産してですね、出荷された分だけ我々もお金をいただけるというビジネスモデルですので、非常にヘルシーなビジネスモデルでございます。で、こちらがその NAS と USB と、ヤマハのあれ書いてございます。 けども、もう一個このポータブルセキュリティというやつが、最近ですね、最近ウイルスも変わりまして、ヨーロッパだとシーメンスという機械がありますが、そのシーメンスさんが作っている工場とか製造業に納める制御装置があるんですね。その制御装置に入っているシーメンスさんのプログラムにアタックしていくというですね、非常にサイバーアタックで、要はそれを使って制御装置を使っているところが感染されてしまって、製造が止まってしまう、そんなものも今出始めたんです、今年で。これはそういう製造業とかそういう工場なんかで、念のため、この USB にアンチウイルスのですね、エンジンをダウンロードしまして、それそのものがエンジンになります。制御装置なんかに差し込んでですね、でその CPU パワーを使ってウイルスを駆除していくという、そういうオフライン用のものなんですが、これは非常に我々日本で発送しまして、180社ほど日本でももう入れて、だいたい今実験導入が多いですけども、ただだいたい今1800個ぐらい出てですね、で中には大量にこれをグループ会社含めて、これを必ず製造工場であるとかそういったものに使うということで、これも非常にヘルシーなビジネスモデルです。でこれも英語版ということで今もう出来上がってまして、グローバルに展開をしてまいります。でソリューションビジネスです。先ほどネギの方からも若干説明ありましたけれども、スレッドマネジメントソリューション、これはですねアンチボットネットということで、これ国内でも実はやっとって言ってたんですけど、ある省庁で被害に受けたんで、最近多いです。こういうご時世なんで日本を狙われてましてですね、今日もあるところで被害を受けて、今うちのサポーターが今助けに行ってるんですけども、やはりターゲットアタックが非常に多くなってきて、こういう情勢なんで、日本も狙われていると、この非常に日本をターゲットされた被害が今多くなってきています。でこれはその未知の脅威を見つける装置、それからもしくは何かあった時にどういう経路で入ってきたかっていうのは非常にこれ分かりやすいんで、すぐ復旧が早いっていうことがありまして、この装置が見ていただくと、ジャパンが先に始めたんですが、一気に今 APAC に抜かれましてですね、これ非常に中国が金融機関の方でも内部のネットワークの脅威をちゃんとモニタリングしなさいというレギュレーションも出まして、これは今我々が唯一こういう装置を持っているということで、中国ではバカスカバカスカ今売れている状態でございまして、それから韓国アンチボットネットということで、韓国サースイーストエイジア、アンチボットネットソリューションということで、これが一気にアジアそれからに広がっています。それからこれはブラジルでも今政府含めて今これも進んでいます。最近ですと、アメリカでもいよいよアンチボットネットのソリューションということで、ある XSP 様とのがその機能を使うということで始まっています。ということで、アンチボットネットというソリューションで唯一これどんどん日本がちょっとそのアンチボットネットに対するソリューション非常に対応が遅いものですから、逆に世界の方がそれしっかりやってるものですから、世界で売り始めてますと。それからディープセキュリティ、だけどヨーロッパでも非常に大きいですよ。大きいですね、ヨーロッパはこれだけ Q3 では売り上げまして、大型商談がありましたん でこれもアジアですとオーストラリア、ニュージーランドでもこれもかなり大きな商いがどんどん生まれていってます。で、サースイーストエイジアの方でもこのディープセキュリティが、いくつかまた政府系の方で商談が始まってます。日本では CTC 様がテクノキュービックプロというもの、それに標準採用でうちのそれをクラウド仮想化環境にはセキュリティはこれが必須ですよという形で、始めパブリッククラウドサービスとして始めております。そういうことでかなり日本においてもIBM さんのリセールさんも含めて、このディープセキュリティ仮想化でのセキュリティということで、我々がこの製品が標準的なものに今なりつつあるということで、足が長いんで6ヶ月か9ヶ月ぐらいのどうしてもビジネスサイクルかかってしまいますが、なので日本も今年の春から始めましたから、徐々にということですが、スタートする。で他の国はもっと早くから世界でスタートしたんです。その分スタートが強いというような傾向が現れています。ただ非常にここに出ている通り順調に売り上げを伸ばしている状態でございます。 で、あとですね、私はラテンアメリカ、アジアというところもやってますので、じゃあなぜそこやってるのかということで、まあ、ここでまた改めましてちょっとご説明しますと、ここに書いてあります通り、まあ、GDP の予測も出ておりますが、右側の地域別の世界セキュリティ市場規模予測を見てみますとですね、ガートナーの資料でございますが、ワールドワイドが、まあ、8年から14年ということで、平均 10% の伸びの中で、ラテンアメリカが 18.1、APAC が 16.7 ということで、日本が 3.8、非常に寂しい、まあ、パーセンテージなんですが、そういうことで、このやはり非常に成長度の高いエリアに対して、今、日本も含めた日本の成功タイプも含めまして、いろいろと、まあ、ナレッジシェアリングをして伸ばしていこうということで、今年の春ぐらいからこういう組織を始めました。でやはりこれはかなり卒場所の野中先生の、まあ、影響を受けておるわけなんでございますが、やはりこの暗黙地でいろいろいい経験があるので、それをなんとかケース基地にして、それをサクセスストーリーとしていろんなふうに持っていこうということを今組織立てしていってます。で、まあ、これがその赤モデルということで、まあ、野中先生のお話をお借りしてきましたけれども、こういうものをで実際何やったか、ディープセキュリティというノウハウをカナダの会社を買収しましたので、その専門家を日本の方に呼びまして2ヶ月間対談してナレッジシェアリングをし、それで実際にドキュメントを形式化してですね、彼のノウハウを形式化していって、それを今ラテンアメリカ、アジア含めて仮想的なバーチャル組織を作って、このディープセキュリティの方のようなビジネスの加速化を実際行っております。これぐるぐるぐる回していくということで、実際に実を結んできているとで、これが、実際にソリューションビジネスことで、いや我々の新しい組織で、エデュケーション、ホスピタル、ヘルスケア、テレコミュニケーション、マニュファクチャリング、コマース、ファイナンス、ガバメント会でございますが、インダストリーカットで、いろんなそのソリューションモデルを作っています。で、そういう中でこれはマーケットのスタディ、ソリューションデザイン、プロポーザル、POC、プルーフオブコンセプトですね、でファーストカスタマーゲットと色合いになるんですが、例えばエデュケーションですと、まあ、あるエデュケーションのところとテンプレート、これは DLP ですが、情報漏洩テンプレートでうまくやってます。でそれを今台湾含めて今同じような形でできるのがインプリが始まっている。同じようにこのアンチボットネットというものが、例えば今かなりガバメント含めてですね、成功しています。でこれを今ラテンアメリカも真似して、今後今日本でも、まあ、こういう矢印です。で必ずその3チームの方でこのノウハウを含めて共有して、こういうインダストリーカットでも進む、これは新しい今トレンドマイクロのソリューション型ということで、特に戦略製品はこういうやり方が非常に必要なので、今展開をしていってうまく動き始めておりますということを、ここでご説明しています。で最後に簡単ですが、この我々スマートプロテクションネットワーク、スマートプロテクションネットワークって、ね、前からクラウドクラウドっていう話でずっと、じゃあそれいつちゃんと実現できるのって、これがいい例でですね、実際にその我々の製品 そのスマートプロテクションネットワーク、そういうスキャニングのものを使うとですね、起動時間が3分の1、 CPU 使用率約4割減ということで、お客様のサーバー、そしてクライアントデスクトップの性能を非常に有効活用するというのが実証されました。これはお客様、道枝様が生のデータをですね、公表していただきまして、でこれによって他社のエンドポイントを使ってたんですが、トリノマイクロのエンドポイントに切り替えて新しいこのエンジンを使っています。で、まあ、こういうようなことで、もう実際に我々先駆けてやってきたものがちゃんと実現して、でこういう評価を得て、まあ、これをコンシューマーの方にウルスバスターにも提供しているんですけども、確実に新しいその環境のクラウドの中でのエリアにおいても我々、今こう1年間かけてやってきて、まあ、結果が出始めてるんで、まあ、Q4、そして来年のところで新しいソリューションで、かなり花開けるんじゃないかなと思っております。以上です。